姿勢を問う。
第2回定例会6月議会に11人の議員が姿勢に対する代表質問、一般質問を行いました。水野隆一、新世紀の会、企業立地に対する取り組み。質問、新たな工業用地において土地利用構想と候補地の考えは。回答、第二次総合計画基本構想素案では、産業用地を各保有道にて、町の発展と市民の皆さんの豊かな暮らしの実現を目指しています。新たな工業用地では、東名三好インター近隣地、大規模工場隣接地、幹線道路を生かすエリア等を候補地として考えています。質問、今後の企業支援の新たな取り組みの具体的な方策は？回答、産業立地推進プロジェクトを立ち上げ、先進事例の検討会議を開催。また、636社にアンケートを実施し、奨励金、税制優遇制度、人材育成の充実を挙げ、企業立地推進条例等の制定に向け取り組んでいきます。切れ目のない子育て支援環境の整備。質問、三好市版ネイボラの特徴は？回答、ネイボラとは、フィンランドの妊娠、出産、就学前までの子供と家族を支援する市、町が設置運営する拠点及び制度です。三好市の特徴は、産前産後では8週まで支援があり、子育て応援プラン、赤ちゃん訪問、産前産後サポート事業等があり、平成30年度から新たに産後ケア事業も開始しました。質問、子育て総合支援センターの今後の事業推進に向けての考えは？回答、育児の不安軽減や子どもたちの健やかな発育支援のため、利用者アンケートを実施し、より快適で使いやすい施設整備を進めていきます。子育て総合支援センター内、ふれあい広場の写真が掲載されています。岡本森直、三好未来の会。第二次三好市総合計画。質問、三好市産業立地推進プロジェクトの進捗状況は、企業誘致は道路網の整備が必要不可欠である。リニア開通対応の交通アクセスはどのようか。回答、新たな産業立地の方向性、将来の工業系用地候補地の検討、市内外636社へのアンケートを実施し、企業立地誘導を図る条例化を行います。広域幹線153号の6車線化を要望します。質問、みなよし地区まちづくり懇談会での意見はどのように総合計画に反映されるのか、不均衡の改善はどうか。回答、有効性、実現可能性を考慮し盛り込みます。地区計画の手法で、宅地開発は可能です。地域の特性を生かし、土地利用を検討します。担い手農業者を育成し、地産地消を図ります。道路行政は、県、近隣市町と連携しながら行います。大学生、読書時間ゼロ、過半数超。質問、大学生の1日の読書時間ゼロの回答 53% と驚きの事態となっている。読書の習慣が身についていないとされている。学校の対応は、学校図書館の整備、司書教諭、学校司書の実態は、回答、各学校では読み聞かせや朝の読書時間を設け、読書の習慣を育んでいます。各学校とも、司書教諭は配置されています。図書館司書補助員を週2、3日配置し、開館時間を拡大しています。学校司書導入は考えていません。その他の主な質問、三好市ノーメディアデイ導入、南部小学校図書室の写真が掲載されています。日置孝彦、青少クラブ代表、遅れが目立つ学校施設の避難所。質問、避難所として学校施設の防災機能で整備しているものの、整備状況はどれほどか。回答、 飲料水は三好、南、北の三中学校に100トン級の耐震性水素を設置済み、飼料備蓄は38,650食、市役所敷地内に防災倉庫備蓄あり、簡易トイレはマルチトイレ、レボックストイレ235基整備済み、毛布360枚、マット1800枚備えている。女性や子供が学校へ避難するイラストが掲載されています。18歳選挙による若者への主権者教育はどのようか。質問。今回の選挙権年齢引き下げに伴ってどのような取り組みがなされているか。回答。選挙啓発活動として18歳の市民に選挙啓発の冊子配布済みです。女性が投票しているイラストが掲載されています。安倍紀明公明党代表。環境保全の取り組み。質問。三好市の西三河五市連携のエネルギーアクションプランの事業の取り組み状況はどのようか。回答。8事業があり、その中の3事業に取り組みました。2つの事業については、まだ予定の段階で、残りの省エネ相談事業は無料で開催しました。質問。道路照明灯や防犯灯を市内全域で LED に交換したが、電力の低減と CO2 削減量の効果は？回答。道路照明灯は1312基を交換し、約717,000kWh の電力低減。CO2 減量は約394,000kgCO2 で、約 69% の削減効果となります。防犯灯は1996灯で、約 79,840kWh の電力低減で、CO2 削減量は約 43,912kgCO2 で、約 33% の削減効果となります。市内の道路照明灯を LED 化にという言葉とともに、道路照明灯の写真が掲載されています。地域包括ケアシステム。質問。三好市版地域包括ケアシステムの内容は？回答。高齢者だけでなく、子どもや子育て家庭、障害者などを含むすべての市民が安心して生活できる地域を目指すものです。質問。三好市版地域包括ケアシステムは今後どのように進化させるのか。回答。公的なサービスだけでは多様なニーズに対応できません。自助をベースに互助の力を発揮しつつ、福祉、医療、介護の連携強化の視点で、共助、公助によるサービスを充実させてまいります。渡辺育夫市民フォーラム。教員の多忙化解消。質問。教員の多忙化解消に向けた市教育委員会の考え方、具体的な取り組みは？回答。長時間労働の是正に向けた在校時間管理の適正化。業務改善に向けた学校マネジメントの推進。部活動指導に関わる負担の軽減。業務改善と環境整備に向けた取り組みの4点を柱とし、今後は具体的な改善策について検討を重ね、実効性のある三好市版教職員多忙化解消プランを平成31年3月めどに策定します。質問。外国語科科になる高学年担任負担軽減のため、さらに専科教員の配置予定は？回答。専科教員加配のさらなる拡大を国や県に要望してまいります。先生と生徒が教室で英語の勉強をしているイラストが掲載されています。地球温暖化防止の推進。質問。西三河五市の太陽光発電システム補助金補助上限額はどのようか。回答。西三河五市の太陽光発電システム補助金額は、岡崎市、安城市は2万円、 キロワット上限4キロワット8万円。地粒子は3万円で上限4キロワット12万円です。三好市は4万円キロワットで上限5キロワット20万円です。豊田市は28年度で太陽光発電システム補助金事業を終了しています。質問。蓄電池単体や蓄電池と外部需給電装置設置等、施策加算し、補助金額を見直し、事業を推進してはどうか。回答、太陽光発電システムや燃料電池システム、蓄電システムなど、これまでの補助状況を踏まえ、近隣市町の動向や国や県の補助制度を注視しながら、具体的な取り組みを研究してまいります。近藤敏夫、新世紀の会。農業後継者支援。質問、有給農地解消のため、個人経営者に対し支援対策が必要ではないか。回答、個人経営者に対する場合は、国の補助メニューに限定されている農業用機械、施設の導入が対象となる経営体育成支援事業は、経営規模などの選択要件が厳しく、あまり活用されない。そこで、市としては、国の補助メニューを緩和し、意欲ある担い手農業者に対する、市単独の補助メニューを来年度から新設していきたいと考えており、これにより、担い手の育成と農業振興を図り、耕作放棄地対策につなげていきます。営農支援。質問、経営安定化を目指す支援対策は？回答、三好市の農業の持続的な発展や所得向上のため、国内のみでなく、海外での販路拡大を目的に、平成28年度より、香港での果実販売促進プロモーション事業を実施している。水稲では、愛知豊田農協と連携し、米の需要と供給を見通し、米の在庫状況など、きめ細やかな情報を提供し、農家所得向上、米価の安定と小麦などの転作作物の生産振興を図っています。質問、畑作では利用者希望により通年排水をしている。冬季灌水1月から3月までの電気料金の支援の考えは、回答、平成29年度より1月から3月までの冬季灌水の電気料金は県の揚水器維持管理事業の補助対象となっており、電気料金の 30% が補助されている。今後、三好市も補助できる調整をしていきます。フル稼働のポンプの写真が掲載されています。
加藤義文、清少クラブ。三好ヶ丘駅周辺の諸問題。質問。再整備計画では、駅前交差点から駅への入りと出が共に2車線であるが、出を現在と同じ3車線にすべきでは。回答。交通量調査を実施し解析しましたが、3車線から2車線にしても処理できる能力は、ほぼ同数との結果でした。質問。県道上伊保地流線の新しい道路の供用開始はいつ頃か。現在の道路は今後どのような形で使用されるのか。回答。県は平成30年度中の供用開始を目指しています。現在の道路を南と北の交差点の手前、それぞれ140メートルの地点で、新しい道路に取り付けます。放課後等、デイサービスの疑問。質問。3月の当初予算に、放課後等、デイサービス費、1億5800万円が計上されていた。前年度に比べ、大幅に増えていたが、市の説明は、事業は、就学中の障害児が、 授業終了時や休業日に通うもので、サービス利用料は平日が約9000円、学校休業日が約1万2000円で、これを本人が1割、残りを国、県、市が負担する等であった。市内放課後等デイサービス事業所の平成29年度の児童・生徒の利用者の月当たりの利用可能日数の上限はどのようか。回答。市内に9カ所事業所があり、平成29年度の利用者は市外事業所9人を含め104人です。そのうち33人は障害者手帳を持ちません。上限は5日以内12人、6日から10日32人、11日から15日42人、16日から20日18人、21日から25日8人、26日から31日9人です。写真が1枚掲載されています。上伊保地流線の振動工事の様子の写真です。林文夫、新世紀の会。教員の多忙化解消と研修のあり方。質問。子どもと向き合う時間確保のために、教員本来の業務を精査する考えは。回答。すべての業務を3分類し、業務の役割分担、適正化を図るとの指針に基づき、三好市の多忙化解消プランを策定します。教員以外が担う業務での地域力の活用は、地域の教育力を学校づくりに生かす上で、大変有効であると考えます。質問。教育現場で活用できる研修を三好市の研修計画に取り入れる考えは？回答。NPO が主催する教師が児童・生徒のコミュニケーション能力を高めるための研修に市内12校すべてが受講し、児童・生徒と関わる実践的なスキルの習得に役立ちました。今後は教職3年目研修などのキャリアステージごとの研修にこのプログラムを活用します。多世代交流と居場所づくり。質問。新たな多世代交流に向け、地域担当職員制度など、市役所の体制や役割の見直しの考えは？回答。地域の福祉向上や活性化を考え、地域内の社会保障の隙間を埋めるような、地域での横の連携を担う人材の配置と仕組みを、他自治体の事例等を参考に研究していきます。質問。地域で、多世代が共に集え、多様な交流が行える、居場所づくりの考えは？回答。全市民を対象とする三好市版地域包括ケアシステムで、まずは高齢者の居場所づくりから生活支援体制整備事業として、生活支援コーディネーターによる調査・検討を始めています。牧田光男、日本共産党。安全・安心なまちづくり。質問。道路照明灯、防犯灯の設置状況と、一基の設置費用と電気代はいくらか。回答。市内の道路照明灯の設置総数は1472基で、防犯灯の設置総数は2320基です。多い行政区は、浮貝区219基。少ない区は、2基です。電柱に取り付ける場合は約3万3000円。専用のポールに取り付ける場合は約5万4000円。 電気代は1ヶ月約150円、約1年間で1800円です。質問、防犯灯の設置と修理費用は三好市が負担。電気代も三好市で負担しては。回答、電気代は応益負担、自分が受けた利益に応じたものを負担することから、現行通り行政区で負担をお願いし、市は一括交付金の対象経費として継続します。環境美化に対して、質問、平成30年4月から変更になった分別ごみの出し方の広報と看板の設置状況、また小さい袋を作る予定と事前説明会はどうか。回答、分別ごみの出し方は広報三好2月1日号でごみ袋の変更の掲載、3月15日号では4月からのごみの出し方について、またパンフレット、ごみカレンダーを広報と同時に配布し、ホームページは広報の掲載と合わせて更新しています。集積所等の看板は3月下旬に変更箇所をシールにて修正し、小さい袋の作成は美山衛生組合と厚生市長と協議します。事前説明会は実施していませんが、1月にゴミ袋変更は文書で依頼し、その後、2月の区長協議会にて説明しています。リサイクルステーション三好に掲げられている看板の写真が1枚掲載されています。開業時間や回収品目がイラストを交えて分かりやすく説明されています。青木直人、公明党。認知症施策。質問、65歳未満で発症する若年性認知症に関する取り組みは、若い世代ならではの特性に配慮した就労・社会参加支援が必要である。三好市の進め方は。回答、若年性認知症の人は現役で働いている場合が多く、就労に対する支援が重要となります。福祉の窓口の相談対応、暮らし・働く相談センターと連携し、就労を継続するための支援・障害福祉サービスなどの利用につなげています。引きこもり・訪問支援。質問、厚労省が本年度からスタートさせた地域における訪問型就労準備支援事業。この引きこもり訪問支援は、行政の新たな支援として期待が大きい。三好市も取り組むべきと思うが、考えは？回答、就労に向けた準備が必要で、社会的に孤立した引きこもりの人を対象とする訪問支援は有効であると考えるため、今後、近隣市町の状況を調査研究してまいります。障害者支援。質問、グループホーム家賃補助の制度はあるか。支援を充実させる考えは。回答、グループホームはニーズに応じた多様な住まいの中心的な役割を担っています。国の補助制度がありますが、本年3月に策定しました三好市障害者福祉計画の方針もあり、利用者支援の充実について近隣市町の状況を念頭に調査研究してまいります。暮らし・働く相談センターの窓口の写真が掲載されています。水谷正邦、星雲クラブ。保育園のおむつ問題。質問、厚労省の感染症対策ガイドラインによると、保育園での使用済みおむつの衛生管理として蓋付きの容器に保管とあるが、徹底されているか。回答、 蓋付きの容器に保管するように努めていますが、蓋付き容器が設置できない園は、カゴやビニール袋を用意するなど、工夫しながら保管し、衛生管理に沿った対処に心がけています。質問、使用済みおむつの保護者による持ち帰りについてはどのようか。回答、使用済みおむつはすべての園で保護者に持ち帰っていただいています。質問、三好市でも保育園で処分すべきだと考えるが、市の考えは。回答、保護者が子どもの健康状態を把握するため、またおむつトレーニングの状況を知るためにも持ち帰ってもらうことは重要で、今後も保護者に持ち帰っていただきたいと考えています。質問、市内にある高齢者の通所施設でも使用済みおむつは持ち帰りか。回答、すべての通所施設においておむつは施設で処分しています。質問、高齢者の通所施設ではどのように健康状態を把握しているか。回答、口頭や連絡帳で行っています。質問、健康状態を把握するにはおむつを持ち帰らなくても可能。おむつ持ち帰りには感染症が拡散するリスクの問題、保育士や保護者の負担等の問題もある。園ごとに一つの蓋付き容器でしっかり保管し、園処分にすべきでは。回答、ニーズなどを調査し、検討します。イラストが掲載されています。保育園でのおむつの処理方法は、園によってまちまちと書かれています。園が無料で一括処分、代のみ処分、有料で処分、親がすべてポリ袋に入れ持ち帰る。これらが文字とイラストで説明されています。